聖書朗読の時を持ちます。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書1章26から38節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書107ページです。司会者が拝読いたします。ルカの福音書1章26から38節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町に一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。本日の聖書箇所からマリアへのお告げと題し、矢島史郎先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、 尊いお名前を心から賛美いたします。過ぎし一週間も共にいてくださり、慰め励まし導いてくださったことを感謝いたします。お一人お一人に主のねぎらいがあり、また力添えがありますようにお願いをいたします。アドベントの第一聖日を迎えました。心痛むことが多いこの世界でありますが、誠の王、誠の救い主がおられる、このお方が生まれてきてくださった、日ごとにその恵みを味わわせてくださり、どうぞ備えていくことができるようにお導きください。今朝も主がお許しくださって、愛を持ってお一人一人の名を呼んでくださって、礼拝を捧げる恵みを与えてくださってありがとうございます。あなたの愛と憐れみは私たちの心、生活の隅々にまで注がれております。心鈍く弱さがあり、動揺しやすい私たち、不安大きい時代の中でありますが、さまざまな戦いを覚えつつも、どうか主ご自身がこの朝も語られる御言葉を通し、あなたの愛と恵みに気づかせ強めてくださいますようにお願いいたします。格別に病の中、試練の中にある方々を顧みてくださり、平安と癒しを、力添えを与えてくださいますようにお願いをいたします。また受験が近づいてまいりました。受験生お一人お一人の健康と備えもお守りください。この週の歩み、また主の愛の現れであるクリスマスに向けての良い備えができますように、どうかお導きください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。太閤節アドベントを迎えました。イエス・キリストの降誕を待ち望み、また降誕とともに祈りの中にもありましたが、やがて来られる主、再臨される主のことも覚えつつ備える期間であります。教会歴においてはこのクリスマスが最初にあたります。この太閤節はクリスマス前イブまでの約4週間となります。週報の中に太閤節と降誕節という言葉が記されておりますけれども、これもはそのお生まれになった後ですね、プロテスタントではあまり言われませんが、主の降言、公に現れる、というのがありますけれども、その主の降言されたとされるその、後の主日に終わるということで、主のご降誕から 2週間ないし3週間ぐらいの期間のことをこの降誕節というふうに呼んでおります。クリスマスのメッセージは何度も皆さんお聞きになっている方が多いと思いますし、私も何度もしておりますけれども、かつて数年前ですが、教会学校で小学生たちが多い中でこういう話をしました。もし皆さんが明日から突然ですね、校長先生になってこの学校を良くしてくださいというふうに神様から言われたらどうしますかと、あるいは総理大臣になってこの国を何とかしてくださいと言われたらどう思いますかとかですね、世界のあの国に、あるいはすぐそこにとても辛い思いをして困っている人がいます、あなたが言ってその人たちを助けてくださいというふうに言われたらどうしますかという問いをしました。そして、明日から YouTuber とか VTuber になってみんなを、世の中の人を楽しませることをしてくださいと言われたらどうしますか。もう数年前のことですので、 YouTuber、VTuber ということ自体もちょっと古いかもしれませんけれども、そんなことを問いかけしたときに、そこにいた子どもたちはですね、という子もいれば、結構こういうときに息に感じるというか、よし僕ならこうするとかですね、学校こうするとか、そういうことを言うような子もおりましたけれども、どうしてそういう問いをしたかというと、今日のマリアのお話は、一人のですね、私がという人の物語であると言えるからであります。この今開かれました箇所の直前の記事は、祭司ザカリア、その妻エリサベツという人の物語です。このザカリアとエリサベツという夫妻は子供がいなかったのですが、高齢になって 子供が与えられる。これは、後にバプテスマのヨハネとして活躍しますが、この子供が与えられるというお告げを御使いガブリエルから受けます。ガブリエルというのは神は力強いという意味があります。でこのお告げを受けたですね、ザカリア、祭司ザカリアは、私はそのようなことを何によって知ることができましょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っていますと答えました。そう答えたザカリアは、子供が生まれるまでですけれども口が聞けなくなり、そしてガブリエルのお告げ通りに妻エリサベツは身ごもります。彼女は主に感謝を捧げ5ヶ月間安静にしていたというふうに記されています。そして6ヶ月目、それが今朝開かれた26節からになります。6ヶ月目にこのザカリアたちに来た御使いと同じガブリエルがガリラヤのナザレ地方の町ですね、そこにいたマリアのところに来ました。このマリア、エリサベスの親類でありました。ちなみにガブリエルがこうやって登場してますけれども、これは彼は初登場ではなくて、聖書の中ではこの時代の約600年ぐらい前に旧約聖書のダニエル書というところにも彼が出てきている場面があります。このマリアはダビデの家系のヨセフという人の言い名付け、つまり婚約者でありました。当時はこの婚約という段階で事実上法的には妻でありました。婚約期間が1年ぐらい続くと結婚と同じ拘束力を持っていたそうです。御使いのかけた言葉は28節にあります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますでした。新改訳2017をお持ちの方が多いですが、その聖書の脚注下にはですね、このおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますのところは、喜びなさい、あなたは女の中で最も祝福された方というのも記されています。この箇所、ザ・メッセージという訳の聖書では英語でですね、You are beautiful with God's beauty とあります。美しいという言葉が使われています。神様の美しさによってあなたは美しい、それぐらいこう恵まれた、おめでとうということを表現しているのです。マリアがひどく戸惑ったと記されています。29節です。当然ですね、突然こんなことを言われて、そして当時はですね、彼女は12歳から14歳ぐらいだったと言われます。この年齢はとても私たちの感覚からすると若いですが、当時のユダヤ人としては結婚の年齢としては普通だったそうです。そして御使いが言ったこと、30節 にあります。恐れることはありません、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさいとあります。その名をイエス、イエスというのは主は救いという意味があります。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。この言葉、特に32節33節の言葉には、イエス・キリストが歴史の中でずっとこう約束されてきた方であるということがここに記されています。この時代から約1000年ぐらい前のダビデ王の時代に、サムエル記第2の7章にあるんですが、開かなくて結構ですが、こういう予言が第2サムエル7章にはあったのです。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。 そしてこういう言葉も第2サムエル7章にはありました。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。これはやがて来られるイエスのことをすでに予言していた言葉であります。イエスの王国というのは常しえまでも立つ王国、その王となる方が来られるのだということがここで語られているのです。それは神様が用意されていた救いのご計画であります。それがイエス・キリストが生まれるということによってこう前進し実現をしていくのです。その母となる、そのイエスの母となるというとてつもない計画がマリアに伝えられたのです。マリアは御使いに言いました。34節、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。マリアのことは処女という言葉がこの箇所で使われておりますけれども、マリア自身の言葉でも男の人を知らない、これがはっきりと処女降誕、処女を通して聖霊によって身ごもってイエスは生まれたという根拠にもなっています。このマリアの言葉に御使いが答えます。35節です。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それへ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊が臨む、いと高き方の力が覆う、ここは圧倒的に神様が望んでくださるということが表されています。神様が望んでくださる、それゆえ生まれる子が聖なるもの、神の子と呼ばれると語られているのです。そして高齢で普通に考えたら子を宿すことはないエリサベツ、親類のエリサベツがあの年になってと36節にありますが、男の子を宿しているということが、それもまたこれが神様が望んでいることの表れなのだということがここでこう語られているのです。これはマリアに与えられている一つの印でもあったわけです。御使いはこの箇所でマリアにかけた言葉の最後に言いました。神にとって不可能なことは何もありません。不可能なことは何もありません。このことという言葉は語られた言葉、語られたことが、こと、事柄ということの意味を含みます。神様のとって不可能なこと、神様が語られたこと、それに不可能ということはないということを御使いが語るのです。この神にとって不可能なことはないということ、これは初めて出てくる表現ではなくて、旧約聖書の創世記でもですね、この普通に考えると子供を宿すことがないという人が子供を与えられるという出来事は何回か聖書で出てくるんですが、信仰の始祖と言われるアブラハムの奥さんの、サラがですね、解任した時にも、それが告げられた時も、主にとって不可能なことがあるだろうかという言葉が語られています。主に不可能なことはない、これは神様の御心です。聖霊が望んで神の力で身ごもって子供を産むのですよと。そしてその人はイエス、救い主であり、そして王である、そのことが語られたのです。自分の人生に神様が働き、救い主の母になるという神様のご計画、それが自分がその当事者であり、自分を通してそれがなされる、もうマリアにとっては本当に驚き、びっくりの知らせであったわけです。37節の神にとって不可能なことは何もありませんという言葉は、それはこの神の力に信頼しなさいという 招きの言葉であったとも言えます。38節がマリアのこの応答です。この37節と38節の間、御使いの言葉の最後とマリアの言葉、どれぐらいの時間、間があったのだろうかと思います。即答であったかどうかというのは分かりませんが、どうでしょうか。実はマリアはよく考え込んだり思い巡らす人でありました。29節も御使いが登場してですね、おめでとうと言ったときには、何の挨拶かと考え込んだとあります。マリアは他にもですね、思い巡らしていたと、このことの意味を思い巡らしていたといったことが書かれている箇所が何箇所かあります。彼女は思い巡らす人だったんですね。とても若かったですけれども、とても思慮深い、私たちも信仰の歩みにとって思い巡らすというのはとても大事なことですけれども、その思い巡らす人のお手本ともいえる人であるなということを思うのです。マリアの言葉、それは神様への信仰と献身と神の言葉に対する全面的な信頼を表すものでありました。ご覧ください。私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。主のはしため、それは主のしもべとも訳されます。しもべの言葉は奴隷という意味もあります。主のしもべ、主の奴隷ですと。マリアは神様に自分は生かされているということを知っていたのです。自分の力で生きているのではない。そして自分がはしため、しもべ、奴隷だという自覚がありました。主の奴隷ですね、主の奴隷、主のしもべという自覚がありました。そして彼女は神様に従順であったのです。救い主、この言葉通りに救い主の母となるということ、それは恵まれた方だと語られているそうでしょう、そうですが、でも方やとても楽なこととは言えない、全然楽なことではない。この使命を受け入れるというのは困難を覚悟でのことであった。いい名付けであったヨセフはこの時点では同意するだろうか、これを受け入れてくれるだろうか。事実ヨセフはマタイの福音書の記事では密かに離縁しよう、別れようと迷ったわけです。この時点でこのことを知った自分の親はどう思うだろうか。そしてもしこの結婚の前にこの子供を宿して生まれたとなったら、仲間たち、周りの人はどういうふうに思うだろうか。そんなことを心配してもおかしくありません。実際に生まれたイエス、やがて拒絶をされ、人々のあざけりを受け、十字架にかかった自分の子が死んだわけであります。しかし彼を通してこの世の唯一の望みが、救いが訪れたのです。彼女はあなたのお言葉通り好みになりますようにと答えました。彼女の従順が私たちの救いが成就する、その神様のご計画の大切な一部となったわけであります。このことがあって神様の救いの計画が進んだのでした。マリアがこの使命を受け入れ、従順に信仰を持ち、そのことを通して救い主の誕生が実現をしたのでした。歴史の中でも神様を信じて神様に思いが与えられて生きた人がたくさんいます。 自分の力ではない神様なんだ、神様に栄光あれ、神様が力をくださった、ただ主の栄光のためにと、こういう言葉を残している人もたくさんおられます。そういう人たちが生み出される道が開かれたのは、このクリスマス、神であるお方イエス様が地上に来てくださった。その来てくださったのは、この最初の礼拝で、礼拝の最初で読まれた聖詩にあったように、キリストがへり下ってくださった、そして地上に来てくださった、十字架にかかって救いの道を、私たちの罪のために十字架にかかって救いの道を開いてくださったからです。この神様が関わってくださることを拒んでいる、その状態は、それは罪人の状態ですが、それは神様との関係、神様からいただく命が切られてしまっているような状態です。でもイエス様が身代わりに裁きを受けてくださったことを信じて、主と受け入れることによって、神様との関係が回復をします。そうすると、与えられているもの、それは神様からのもの、与えられている人生、それは神様に生かされている人生、そういう世界へと入っていくのです。このように私たちが生きるために来てくださったイエス様がいて、その母となる、その決断をしてくれたマリアの信仰があって、私たちの今があります。私たちはこの方がマリアにも望んだように、私たちにも望んでくださっていることを思いたいと思うのです。そして救い主が来てくださった、誕生してくださったことに感謝し、私たちもこのマリアの告白のように、お言葉通りに好みになりますようにという信仰をいただいて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。驚くべきことがマリアに起こりました。しかし彼女の信仰の応答、従順があって、神様救い主が来てくださいました。神様、このことを感謝し、主が来てくださったことを心から感謝し、また私たちもこの信仰に倣って、お言葉通り好みになりますようにというのを信仰をいただいて歩むことができるように、どうかお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
神様の御言葉に心を向けるために静まりましょう。 神様への応答の賛美を捧げましょう。皆様どうぞご起立ください。賛美歌59番、久しく待ちにしを賛美いたします。
ください。